こんにちは。今回はですね、海辺にお住まいのあなたが直面しやすい、家のメンテナンス、これにちょっと焦点を当ててみたいと思います。
はい。
海風に強い家のメンテナンス術という資料がありまして、これをもとに潮風とか、あと紫外線から大切な家を守るための、まあ、具体的なヒント、これを探っていきましょう。
そうですね。海沿いの家、まあ景色は本当に素晴らしいんですけど、やっぱり塩分とか強い日差しで、内陸の家よりどうしても劣化が早くなるっていう、そういう課題がありますよね。
うん。
具体的にどんなダメージが起きやすくて、じゃあどう対策していくか。特に塗装と防水、このあたりを中心に見ていきましょうか。
はい、お願いします。早速ですが、資料を見ると、まず注意すべきダメージの一つ、外壁のチョーキング。これ挙げられてますね。
ああ、はいはい、チョーキング。
壁をこう触ってみて、白い粉がつく。あれですか？
まさにそれです。紫外線とか雨水で、塗料の表面の樹脂、これがですね、劣化しちゃうんです。
ああ、樹脂が。
それで中の顔料が粉になって、こう浮き出てくる現象ですね。
なるほど。
これ見た目だけの問題じゃなくて、実は水を弾く力、撥水性が落ちてるっていうサインなんですよ。
そうなんですか。
なので、これを放置すると、壁材自体が水を吸っちゃって、ひび割れとか、最悪雨漏り、さらには内部の腐食につながるっていう、そういう恐れがあるんですね。
うわぁ、それは単なる汚れじゃないんですね。ちゃんと見ないといけないですね。
そうなんです。
それから、金属部分の錆、これも海沿いならではというか、すごく進みが早いイメージがあります。
おっしゃる通りです。目には見えないんですけど、塩分が風で飛んできて、それが付着するんですね。
はいはい。
で、それが水分と反応して、こう、電気化学的なプロセスをすごく早めてしまうので、内陸部とは比べ物にならないくらい早く錆が進みます。鉄部だと赤錆、アルミとかだと白錆ですね。
赤錆と白錆。
で、一度錆が出ちゃうと、その進行スピードがこう加速するのがまた厄介なところなんです。
ああ、なるほど。じゃあ、早めの対処が肝心だと。
そういうことですね。
あと、意外と見落としがちかもしれないですけど、ベランダの床、防水層も劣化しやすいと資料にはありますね。
そうなんです。一般的な FRP 防水、これはまあ繊維で強化したプラスチックのことですけど。
はい。
それとか、ウレタン防水っていうのがあるんですが、だいたい期待できる耐用年数っていうのが、まあ10年から13年くらいとされてるんですね。
10年から13年。
で、表面を保護してるトップコートっていうのがあるんですけど、それが剥がれたりとか、あと細かいひび割れ、ヘアクラックって言いますが。
ヘアクラック。
はい。そういうのが出たままだと、その下の防水層自体が紫外線で直接傷んでしまって、開花への毛水リスクがぐっと高まるわけです。
ベランダも結構気をつけないといけないんですね。
重要です。
で、これらのダメージに対して資料ではどんな対策を推奨してるんでしょうか？やっぱり塗装が鍵になってくるんですかね？
塗装は非常に重要ですね。特にやはり塩害を受けやすい地域、沿岸部なんかでは、フッ素系とか無機系といったこう耐久性の高い塗料が、結果的にコストパフォーマンスが良いということで推奨されてますね。
フッ素系、無機系。
はい。例えば外壁でよく使われる強業サイディングなら、紫外線とか塩害に強い無機ハイブリッド塗料っていうのがあって、これだと期待耐用年数がだいたい18年から22年くらい。
ああ、長いですね。
長いですよね。あと、屋根のスレート材なんかだと、太陽の熱を反射して、こう室内の温度上昇を抑える効果もある、高日射反射フックス塗料。
遮熱効果も？
ええ。これでまあ15年から20年くらいは期待できると。
なるほど。
で、ここでちょっと注目してほしいのが、これらの塗料って、やっぱり最初の費用、初期コストはちょっと高めなんですよ。
うんうん。
でも、耐用年数が長い分、次の塗り替えまでの期間がぐっと伸びるわけです。
はい。
つまり、長い目で見ると、まあ頻繁に塗り替えが必要になるような安価な塗料よりも、1年あたりのコストに換算すると、むしろ割安になる可能性がある。という考え方なんです。
ああ、なるほど。ということは、その最初にいくらかかるかだけじゃなくて、次の塗り替えまでの期間とか、全部含めたトータルの、いわゆるライフサイクルコストで判断するのが大事ということですね。
まさにおっしゃる通りです。その視点がすごく重要だと思います。
これは予算を考える上ですごく大事なポイントかもしれませんね。
そうですね。それからベランダについてなんですけど、これには10年ルール っていう考え方が紹介されてて参考になると思います。
10年ルール。
ええ。ポイントは主に3つですね。まず1つ目は、防水層本体を紫外線ダメージから守るために、表面のトップコートだけをだいたい5年くらいを目安に塗り替えること。
トップコートを5年で？
はい。2つ目は、排水口、ドレンですね。ここを年に2回くらいちゃんと掃除して水が溜まらないようにする。詰まると水溜まりができて防水層が膨れたりしますから。
ああ、大事ですね。
ええ。で、三つ目は、梅雨の前とか台風の後とかに雨じみができてないかとか、床を歩いてみてなんかブカブカ、柔らかいところがないかチェックする。
なるほど。
こういうまあ緻密なケアですけど、これをやることで結果的に大規模な防水工事が必要になる時期を遅らせることができてコスト削減につながると。
いやー、小さな手入れが将来の大きな出費を防ぐとすごく実践的ですね。
そうなんです。
ただ、どんなに良い材料を選んでも施工が悪ければこれはもう元も子もないですよね。業者選びについても資料では触れられてますね。
ええ、そこも非常に重要です。信頼できる業者さんを見極めるポイントっていうのもいくつか挙げられています。
はい。
例えば、一級塗装技能士みたいな国家資格を持ってる人がちゃんと関わっているかとか。
資格ですね。
ええ。あと、下請けに丸投げしないで、ちゃんと自社の職人さんが責任持って施工してくれるか。
ああ、自社施工かどうかも。
はい。それから保証ですね。例えば外壁なら10年、屋根なら8年とか、その年数だけじゃなくて、内容が具体的でしっかりしたものか。
保証の内容大事ですね。
そして、やっぱり施工事例、ビフォーアフターの写真とか、そういうのをきちんと公開しているか。こういう点をチェックすることが推奨されていますね。自社職人さんだと何かあった時も責任の所在がはっきりしやすいっていうメリットもありますし。
なるほど。材料選びと日々のメンテナンス、そして信頼できる業者選び。この3つがこうしっかり揃って初めて海米の家を長持ちさせられるということなんですね。
ええ、そういうことになりますね。まとめると、チョーキングとか初期の錆、ベランダの小さなひび割れ、そういう劣化のサインを、まあ見逃さないで早めに対処する。
はい。
そして塗装するなら、無機ハイブリッド塗料みたいな、こう、耐久性の高い材料と、信頼できる施工業者さんを選ぶ。これが結局、家の寿命を伸ばすし、長い目で見れば修繕コストの削減にもつながるというわけです。
よくわかりました。ありがとうございます。最後にですね、ちょっと視点を広げて、あなたにも考えてみてほしい問いかけなんですけれども。
はい。
今回見てきたような、塩害とか、強い紫外線対策。これって沿岸部特有って今までされてきた家のメンテナンス戦略ですよね。
ええ、そうですね。
でもこれって近年のまあ異常気象とかそういうことを考えると、将来的にもう少し内陸にあるあなたの家にとっても、決して他人事ではなくなってくる、そういう可能性ってあるんでしょうかね。